はい、それでは第五項、方丈記の古文口語訳のコーナーですね。まあ漢文調っていうところもあってちょっと読みづらい硬い字のところもあったりしますけれどね、ぜひみんなも僕のこの音読を聞いてチェックした後は自分でも音読してで繰り返しスラスラ読んで訳が頭の中にスラスラ出てくるところまで復習をしてください。それでは読んでいきますよ。また幼和の頃とか久しくなりて覚えず、二と瀬が間、世の中、けかつして、浅ましきこと、はべりき。あるいは、春、夏、日照り。あるいは、秋、大風、洪水など。よからぬことども、打ち続きて、五穀、ことごとくならず。夏、うるる、営みありて。秋、狩り、冬、治むる、ぞめきはなし。これによりて、国々の民、あるいは、地を捨てて、境をいで。あるいは家を忘れて山に住む。さまざまのお祈り始まりて、なべてならぬ報道も行わるれど、さらにその印なし。今日の習い、何技につけても皆、元は田舎をこそ頼めるに、耐えて登るものなければ、佐野宮派、三竿も作りあえむ。念じ、詫びつつ、さまざまの財物、片端よりするがごとくすれども、さらに目見たつる人なし。たまたま香るものは、金を軽くし、泡を重くす。骨敷き、道のほとりに多く、憂え悲しむ声耳に見てり。前の年、核のごとくかろうじてくれぬ。明くる年は立ち直るべきか。と思うほどに、あまりさえ、駅礼打ち添いて、まさざまに跡形なし。世人、皆、飢えしにければ、日を経つつ、極まりゆく様、憔悴の魚の例えにかなえる。果てには、傘打ち気、足引き包み、よろしき姿したる者、ひたすらに家ごとに恋歩く。各わびしれたる者どもの歩くかと見ればすなわち倒れ伏しぬ。追事の面道のほとりに飢え死ぬる者の類数も知らず、取りつる技も知らねば、草木こう世界に満ち満ちて変わりゆく形ありさま、目も当てられぬこと多かり、岩や河原などには馬車の行く飼う道だになし。怪しき静山月も力尽きて焚き木さえ乏しくなりゆけば、頼む方なき人は自らが家をこぼちて一に入れて売る。一人が持ちて入れたる値、一日が命にだに及ばずとぞ。怪しきことは焚き木の中に赤きにつき白などところどころに見ゆる木、愛交わりけるを、尋ぬればすべき刀なき者、小寺に至りて仏を盗み、道の物の具を破り取りて割り砕けるなり。俗悪世西も生まれあいて、かかる心浮き技をなむみはべりし。意図哀れなることもはべりき。さりがたき目、男持ちたる者は、その思い勝りて深き者、必ず先立ちて死ぬ。その家は、我が身は次にして、人をいたわしく思う間に、まれまれ得たる食い物をも、彼に譲るによりてなり。されば、親子ある者は定まれることにて、親ぞ先立ちける。また、母の命尽きたる知らずして、いとけなき子のなお父を吸いつつ伏せるなどもありけり。仁和寺に流行法院という人、かくしつつ数も知らず、死ぬることを悲しみて、その首の見ゆるごとに額にアジをかきて、えにしを結ばしむる技をなむせられける。人数を知らむとて、四五両月を数えたりければ、今日のうち一条よりは南、九条よりは北、京極よりは西、 朱雀よりは東の道のほとりなる神戸、すべて42,300余りなむありける。言わんや、その前後に知るもの多く、また河原、白川、西の京、もろもろの辺地などを加えて言わば、再現もあるべからず。いかに言わんや、七道諸国親、崇徳院の御位の時、長城の頃とか、かかる試しありけりと聞けど、その世のありさまは知らず、間のあたり、めずらかなりしことなり。はい、ということですけれども、まあ、本当にひどいありさまをね、描いた、ちょっと暗い話ですよね、これね。まあ、なんかもう、神戸がもうね、死体がいっぱいあって、で、42,300 余りの路傍のね、死体の神戸があったというような話がありまして、まあ、飢饉の様子が描かれた、ある意味、方丈記というのは無常観、仏教的無常観が底辺に流れていると言われている随筆作品ですけれども、まあ、当時ちょうど仏教思想でいうところの末法思想ですね、平安が終わる、そして鎌倉が来る、まあ、貴族から武家の時代になるっていう時代は、もうこれでこの世は終わりなんじゃないかと、仏教思想的には末法思想だから、ここでもうなんかね、人類死に絶えてしまうんじゃないかというような非常に暗い時代で、かつここに書いてあるように日照りとか洪水とか、もう天地異変が起きて、せっかく植えた稲がね、秋刈ることもできず、冬収穫もできる、そんな喜びも騒ぎもできることもなく、みんな飢え死にしていっている姿っていうものが描かれているということなわけですね。はい、それじゃあ次第6項を頑張ってやってくださいね。